新約聖書のヨハネによる福音書の1章の初めのところ、特に1章、その1章の1節から18節のところは、この福音書全体の助言にあたるところ、序文にあたるところと言われております。この福音書全体を通して語られていく、そのテーマが、ここで大きく掲げられている、そういう箇所だというんですね。しかもそれは、当時の教会で歌われていた、賛美歌をもとにして、歌うように語られていると言われています。日本語でもなんとなくわかるとは思うんですが、もともとのギリシャ語を見ましても、韻が踏まれているようなリズミカルな言葉になっている箇所がたくさんあります。で、実際その書き出しの一章の一節のところもそうでありまして、このように言われております。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すでに学びましたけれども、ここで言う言葉というのは、私たちが、普段何気なく口にして、そのまま消え去ってしまうような、そういう軽い言葉ではありません。何よりもそれは、初めからあったもの。この世界、私たちが存在する以前から、神と共にあり、神ご自身であった。そういう方として存在していた。そういうのです。で、しかもその方がただ一人永遠にいたというだけではなくて、そのように神の愛に満ちている、神の知恵そのものでいらっしゃる、神の命そのものでいらっしゃる方が、この世界を作られ、この私たちを創造された。3節4節にある通りですね。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。ですから私たちは何の目的もなく、偶然に出来上がったものではありません。また、わけのわからない運命にもてあそばれるようにして、やがては草のように、煙のように消え去っていくような、不確かな存在というのでもないのです。初めからいました方が、愛を注ぎ出す対象として、その愛を持って作ってくださった、そして祝福してくださったものに他ならないのです。そしてそうであるからこそ、たとえこの地上の生涯において、すべてが闇に覆われてしまうように思われる時があったとしても、あてもない運命の波に翻弄されて、どん底に陥ってしまうように思われる時があったとしても、そこに神の命がある。初めからいます方が、この私たちと共にいてくださって、私たちを完成へと、祝福へと導いてくださる。4節5節にある通りです。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。しばらくおさらいのようなことを申しましたけれども、そのような言葉を持って始まるこのヨハネによる福音書一章、読み進んでまいりまして、先ほどは下の段に行って、14節から18節の御言葉をお読みいただきました。今日はその14節に主に注目して聞いてまいりたいと思っております。14節をもう一度読んでみます。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。はじめ、その一章のはじめにおいて、はじめに言葉があったと言われていた、あの言葉が、すべてに先立ってあったと言われるその言葉が、今肉となった。 そして私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。そう語られてまいります。まさに私たちのこの地上の歩みの中に、世界の歴史の中に、一つの大きな出来事が起こったという、そういう言い方で、このところは実は語られています。非常に歯切れのいい言葉なんです。言葉は肉となった。そして私たちの間に宿られた。そして私たちはその栄光を見た。命の根源である方が、今、肉となって私たちの間に宿られた。そこにおいて、私たちの中に新しい命が始まったんですね。私たち自身が新しく作り変えられたかのように、根本から新しくされる出来事がここで起こっている。では、その出来事とは一体どういうものか。まあ、そのことを、この14節の御言葉に沿って今日は、思い巡らして参りたいと思います。で、まず一つに、言葉は肉となったと言われています。まあ、肉となったと言われても、日本語ではピンとこないかもしれませんが、まあ、端的に言えば、それは人間のことを、肉というのは人間を表しています。ですから言葉は、この言葉である方、初めからいらした方が人間となったと言うんですね。で、しかもなぜわざわざ、じゃあ人と言えばいいのに、なぜ肉と言ってるかというと、それは生身の人間になったという意味です。私たちと同じ生身の人間となられた。何か立派な人になってきたと、そういう意味ではなくて、私たちと同じ生身の人間となって来られたということです。まあ、もちろん、イエス・キリストは私たちと全く同じだけの人間に過ぎないということを言っているわけではありません。永遠の初めから神と共にあり、神ご自身であった方、しかしその方が、ご自身神であることをかなぐり捨てるかのようにして、今、私たちのために、私たちと同じ人間となって、私たちと同じところに来てくださった。そのメッセージが、この言葉の中心にあります。ですからこの方は、私たち人間と同じように、肉と呼ばれてもおかしくない、弱さを持っておられる。脆さを持っておられる。そして、罪の誘惑、その痛みというもの、罪のゆえに人間を覆っている闇というものの恐ろしさ、痛みというものを私たち以上にご存知である方、そういう方として、イエス様が私たちのところに来られた。だからこそ、この方は私たちと共にいてくださる方なんです。私たちがどんなところに落ち込んでしまおうと、どんな暗い運命の中に沈められてしまおうとも、この方がそこにいないわけではない。むしろ私たちが見捨てられているわけではない。神と共にあった方が、どんな時であっても、この私たちと同じ、私たちの兄弟として、私たちの仲間として、私たちと共にいてくださる。そのことが、その二番目の言葉ではっきりと、また表されております。私たちの間に宿られた。人間となった。生身の人間。私たちと同じ人間となったこの方が、私たちの間に宿られた。でここで宿られたと言われている言葉について、まあ、多少細かくなりますけれども、ある程度申しておきます。で実はこの言葉、もともとはテントを張ってそこに留まる、そういう意味を持っている言葉なんですね。で私たちからしますと、なんかテントを張って留まっているというと、まあ、随分お粗末というか、軽いことのように、聞こえるかもしれません。そのうち、さっさとテントを畳んで、どっか他のところへ行ってしまうんじゃないか。そういう思いすら 抱くかもしれませんけども、逆なんです。聖書においては全く正反対なんですね。で、聖書の中ではテントを張るっていう言葉を聞きますと、これは旧約聖書の出エジプト記に見られる荒れ野を旅するイスラエルの生活とすぐ結びついてくるんですね。ですからそこでは民全体がテントを張ってテントを持って荒れ野を旅していく、そういう生活をしているんです。ですからその中にあってテントを張ってとどまるというのは知らん、私たち一時だけ一緒にいるんではなくて、私たちの仲間入りをしてくださる、私たちの一員となってご自分もテントを張り、私たちが移動するときには一緒に移動してくださる、私たちが泊まるときには一緒に泊まっていてくださる、私たちがどこへ旅をしていこうとも離れることなく一緒に歩んでくださる方、そういう意味を持っています。ある一定の土地にどっかりと住み着いていれば、私たちが去った時にはお別れになってしまう。でもそうではなくて、この方もまたご自身テントを担いで私たちと歩みを共にしてくださる。だからこそこの方は私たちがいるところどこであっても共にいてくださる、そういう意味になります。しかも聖書の民はテントという言葉を聞きますと、もう一つのことを連想したようです。もちろん関連してますけども、もう一つのことを連想したそうです。で、具体的に見てみるといいと思うんですが、ごめんどうですけども、旧約聖書の135ページなんですね。出エジプト記の25章というところの、特に8節9節です。まず読んでみます。出エジプト記の25章の8節9節、私のための聖なるところを彼らに作らせなさい、私は彼らの中に住むであろう、私が示す作り方に正しく従って幕屋とそのすべての細部を作りなさい。これだけでは分かりにくいかもしれませんが、ここで幕屋と言われているのが、実はテントのことを表しております。もちろんそんなシャチなものではありませんけれども、幕を使ってこうテントのように移動はやはりこうしやすいように作られているもので、これは神がイスラエルがこう旅をしていく中で自分たちがとどまる、自分たちの住まいとしてのテント以外にもう一つのテントを作るように命じている箇所なんですね。で、それは何のテントかと言いますと、何の幕屋かと言いますと、そこに神ご自身がいつも望んでくださる、そういう幕屋、そういう幕屋を作るように神がここで命じていらっしゃる。つまりイスラエルが、テントを張って、旅の途上テントを張って宿営するときに、そこにもう一つ神が望んでくださるテントをやはり作るんですね。で、そのようにして確かに神が私たちと一緒にいてくださるということが証になるような幕屋がそこにいつもあるということになります。荒れ野を行く旅です。どんな危険があるかわからない、どんな苦難があるかわからない、しかしそういう時に神の幕屋がそこに共にある、必ず神は私たちを見放してしまうことがなく、どこへ行こうとも神ご自身がその苦難の中にもテントを張って臨んでくださる。テントというのはそういう意味合いを持つんですね。ですからヨハネによる福音書の一章の14節、 言葉は肉となってテントを張って私たちの間に宿られた。それはまさに神ご自身が共に私たちと共にいてくださることを表す印となってくださっている。そのことを改めて語っていることに他ならないのです。そしてこの一章の14節、ヨハネによる福音書に戻りますけれども、一章の14節の後半の言葉になります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、そう言われた後ですね、私たちはその栄光を見た。人間となって私たちの間に宿ってくださるそのイエス・キリストのうちに私たちが栄光を見ることができる。で、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた、そう言われております。すでに申しましたように、神ご自身が私たちの人となって私たちの間にいてくださる。その栄光というのは、私たちが普段想像するように空の彼方に、つまり地上とは全く別の世界にただ一人美しく輝いている、そういう冷たい栄光の光ではないのです。この世の罪の闇の中に泥まみれになって生きているような、この私たちと共に歩んでくださる神の子としてのお姿、それは見た目には神の子という名にふさわしいような素晴らしいものには見えないかもしれない、そういうものとは縁遠いみすぼらしい姿にしか見えないかもしれない。しかしそのように私たちと共にいてくださる方こそが神の子としての栄光を持って、神の子としての力を持って、神の子としての恵みを持って私たちと一緒にいてくださるというのです。そしてその栄光が恵みと真理に満ちていたと言われております。今日はもう最後に言いたいと思いますが、その恵みと真理に満ちていたと言われていることに目を留めて終わりたいと思います。神の栄光というのは、今申しましたようにただ一人遠くで冷たく光っているものではありません。何よりも恵みに満ちているもの、恵みと真理に満ちているもの。で、ある人はここのところを本当に恵みが満ちている、恵みがいっぱいいっぱいに溢れている、そういうふうに訳してもいいんじゃないか、そういうふうに言っております。実際江戸時代、まだ江戸時代の時代に術楽という宣教師が、この辺も関係あるんですけど、おときとかなんとかって、いう人たちと一緒にヨハネによる福音書この部分を訳したときに、やっぱり恵み、その恩恵、神の恵みが本当にここにいっぱいなんだ、そういう訳し方をしているんですね。恵みと真理に満ちている、そういう堅苦しい訳ももちろん美しいですけれども、そういうものをある意味で取っ払うようにして、とにかくイエス様において神の恵みがもういっぱいに満ちているんだ、私たちを包み込むように、それほどまでに私たちに身近にいっぱいに満ちているんだということを、やはりここでは私たちに伝えようとしているんです。この恵みとはどういうものかについて、詳しいことはまた次回以降に見たいと思いますけれども、何といっても神ご自身が私たちを愛してくださって、たとえ私たちが罪の中に落ち込んでしまおうとも、その私たちを見捨てない、どこまでも私たちを追い求めて、神ご自身が祝福してくださるその姿に 回復してくださる。私たちの罪を許して、神の子としてくださる。イエス様と同じ神の子としてくださる、そういう神の恵みです。しかもその恵みが、満ち溢れると言うんですね。私たちの中に、そのような神様の恵みがいっぱいに満ち溢れている。このことを私たちも改めて心に留めたいと思うんです。神様は、ただイエス様が栄光に満ちている、恵みに満ちているということだけを言っているのではないんです。私たちもまた、この神の恵みに満ち溢れること、いっぱいになることを望んでいるんです。イエス様は私たちに送って、この私たちもまた神の恵みに溢れて生きるように、その祝福にいっぱいになって生きることを神様が願っている。いつまでも、イエス様は立派かもしれないけれども、私たちはいつまでも空っぽだ。いつまでも中途半端だ。そういうことじゃないんです。私たち自身も神の恵みに満たされて、その与えられている命をいっぱいに生きるように、神は望んでおられる。ですから、私たちも、その神の恵みを一般に受けていけることを、やはり願うべきなんですね。そのように私たちも、心を開いて、神様に心を開いて、生きることを学んでいきたいと思うんです。で、残念ながら、私たちは罪人ですから、自分の中に、自分の心の中に、いろいろな、ゴミと言ってはちょっと失礼かもしれませんけれども、自分でも見たくないような汚いもの、ゴミのようなものを抱え込んでいます。しかも、誰もそれに触れることがないように、かたくなに、その自分の扉を閉じて、誰もそこに触れないように、しようとしている。そうしがちです。しかし、イエス様はまさに肉となって、そのような私たちの心の中に住みたいんだと。そのような私たちの心をこそ、神様の恵みでいっぱいにしたいと望まれて来てくださったんですね。ただ私たちが、かたくなに自分を閉じている限り、イエス様は、イエス様の恵みをそこに満たすことはできません。もし器の中に前もって泥水が入っていたら、どんなにきれいな水を注いだって、きれいな水でいっぱいな器にはなれないんですね。私たちも、自分の中にあるものを、まず神様に委ねていく。明け渡していく。そういう中で、この、独り言としての神の栄光、恵みと真理に満ちている、いや、本当に恵みでいっぱいになっている神の栄光を、本当の意味で見ることができるんです。私の汚い部分は、かたくなに自分の中にしまい込んでおいて、なんとか神様の恵みの片っ端であげていいから、いただきたい。そんな、ことを神様が願っているわけではないんです。私たちのすべてを捧げて、私たちの心のすべての中に、イエス様ご自身が住み込んでくる、神様の恵みだけが本当にいっぱいになるような、そういう歩みを神様は願っていらっしゃる。もちろん私たちは自分で自分の罪を全部取り除くということはできません。自分できちんとしろという、そういうことを神様が要求しているわけでもないんです。神様はご自分が肉となって、私たちの罪の中に来てくださった。イエス様ご自身が私たちの罪を自分の上に負って、私たちの中に神様の恵みを与えようとしてくる。与えるために来てくださった。私たちは、ただ自分を、心を開いて、自分の中にあるすべてを、神様に、イエス様に明け渡せばいいんです。それが難しいんですけれども、イエス様を信じて、 この方は恵みに満ちて、ご自身も恵みに満ち、私たちを恵みに満たすために来られたんだ、そのことを信頼して、イエス様に自分のすべてを明け渡して行けばいいんです。そういうことがここで歌われているんですね。イエス様は素晴らしいな、神様はすごい人だな、そんなことをだけをお行儀よく言ってたって、しょうがないとは言いませんけれども、そのことを神様が願っているわけではない。神様は私たちをご自分のことをするために、私たちをご自分の限りない恵みでいっぱいにするために来られたんです。今改めて私たちのところに来てくださったこのイエス様を仰ぎ見、私たちの心に迎え入れたいと思います。言葉は肉となって私たちの間に宿られた言葉であるイエス・キリストが、神ご自身であるイエス・キリストが私たちと同じ人間となって、私たちの仲間となって私たちのもとに来てくださる、私たちのもとに住み込むために、どこまでも私たちと一緒にあり、私たちの心も私たちのすべても神の恵みでいっぱいに満たすように私たちのところに来てくださったこのイエス様にすべてを明け渡しながら、イエス様に担われながら、イエス様の恵みに満たされながら、このところから神の子としての歩みを歩み出して行きたいのです。そのように神様が招いていらっしゃることを私たちもまた信じて、この神様の子であるイエス様に全てを委ねつつ、新たな歩みを始めてまいりたいと思います。父の独り子としての栄光、本当に恵みにいっぱいになっている私たちの歩みをこそ、また神様に、そして人々に捧げていきたいと思います。お祈りいたします。御一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださった天の父なる神様、あなたは私たちを愛して、御子イエス・キリストをまさしく私たちのただ中に、罪深い心の中に、闇に満ちたこの世の中に与えてくださいました。私たちをあなたの命に預からせ、私たちの命をあなたの恵みにいっぱいに満たすためです。どうぞ私たちがそのようなあなたの恵みを信じることができ、すべてをあなたに委ねつつ、あなたの命に預かって生きることができるよう、私たちの歩みを導いてください。ここにあなたの教会として私たちが集められ建てられています。どうぞそのようなあなたの計り知れない恵みを証しするような教会として、分かち合うような教会として歩むことができるよう、私たちを導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。